意外なトリック。あ、そうした。坂口君と井上君とが自分の腕時計を見て叫びました。約束の4時が来たのです。しかし不思議なことに別に変わったことも起こりません。なんだ、とうとう魔法博士は来なかったじゃないか。井上君が言いますと支配人がニヤニヤと笑いました。魔法博士は本当に来なかったのでしょうかね。だって誰も来てないじゃないか。坂口君がニヤニヤしている支配人の顔を見て怒ったように言いました。来ていますよ。支配人が妙なことを言うのです。え、来ているってどこに。ここに来ていますよ。それを聞くと少年たちはぎょっとして支配人の顔を見つめました。支配人はやっぱりニヤリニヤリ笑っています。なんだかその顔がいつもの支配人とは違っているようで薄気味の悪い気持ちになってくるのです。君は一体誰だ。坂口君が怯えた声を立てました。ははは、魔法博士が変装の名人だということを忘れたのかね。支配人の顔がみるみる別の人に変わってくるように思われました。あ、それじゃ君は。そうだよ、わしは魔法博士だよ。どうだ、驚いたか。それを聞くと8人の少年たちはさっと金庫の前に駆け寄ってそこに立ちふさがりました。魔法博士に扉を開かせないためです。ははは、今さら金庫を守ったって手遅れだよ。黄金のドラはとっくに魔法の力で足が盗み出した。嘘だと思うなら君たち金庫を開いて改めて見るがいい。だって金庫の扉は一度も開かなかったよ。僕たちがちゃんと見ていた。扉を開かないで中のものが取り出せるはずはない。ははは、そこが魔法だよ。ともかく金庫を開いてみるがいい。そう言われると調べてみないわけにはいきません。坂口君は暗号の文字盤を回しました。坂口少年は重い金庫の扉を力任せに開きました。そして中から小箱を取り出して改めてみますと、綿でくるんだ瀬戸物の虎は元のままに入っているではありませんか。なんだ、ちゃんとここにあるじゃないか。それが黄金の虎かね、見せてごらん。支配人はそう言ったかと思うといきなり坂口君の手から小箱を引っ張って偽物の虎を取り出しパッと床に投げつけました。ガチャンと音がして瀬戸物の虎は粉々に割れてしまいました。あははは、これでも黄金の虎かね。真っ赤な偽物じゃないか。支配人はパラパラと笑いました。そうだよ、それは偽物だよ。本物はちゃんと別のところに隠してあるのさ。ははは、魔法博士のくせに何も知らないんだね。坂口少年が勝ち誇って言いますと支配人はところがね、実を言うとわしは魔法博士の弟子でね、本当の博士がとっくに黄金の虎を盗み出しているのさ。嘘だと思うなら瀬戸物屋のイマイクのうちへ電話をかけてみるがいい。そこにどんなことが起こっているか。ああ、魔法博士は何もかも知り抜いていたのです。少年たちを油断させるために博士の弟子が坂口君の店の支配人に言われてこんなお芝居をやってみせたのです。昨日電話をかけたのはね、魔法博士がここの金庫を狙っていると思わせて君たちをみんなここへ引きつけておくためだったのさ。そしてその隙に本当の魔法博士が今井君の店から黄金の虎を盗み出してしまったのさ。君たちがいくら知恵を絞っても博士にはかないっこないのだよ。支配人に化けた博士の弟子はカラカラと笑いながら悠々と階段を登って地下室から出ていきました。8人の少年はあまりのことにそこに立ち尽くんだままぼんやりしていましたが、やがて坂口少年が気を取り直して1階に駆け上がり今井君のお店へ電話をかけますと、やっぱり黄金の虎は盗まれてしまったことがわかりました。